通信キクリポ。この番組はすべての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり、全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りします。本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部のメラです。今回は今年秋に控えたアメリカ大統領選について解説する特別編の第3弾です。現在のアメリカの大統領であるバイデン大統領について実際に取材をしているワシントン支局の新富哲夫記者とお届けします。ワシントンとオンラインでつないでいます。新富さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず新富さんがこれまで記者としてどんな取材をしてきたか簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、ワシントン支局の新富と申します。私は2006年に共同通信社に入社しました。でまず国内で青森支局大阪社会部で働きまして、外資部に上がったのが2015年ですね。まず1か所目の海外赴任地としてイランのテヘラン支局に2016年から2018年まで赴任して中東情勢などを取材していました。で一旦日本に戻って、広島支局政治部で仕事をして2022年の夏からワシントン支局にいます。今ホワイトハウスを担当しています。
なるほど。ホワイトハウスということはやはりバイデン大統領を間近で取材しているというか。
そうですね、バイデンさんが、例えば外国要人と会談をして記者会見をするときなど取材をしたりしています。
はい、
あと大統領選で言えばバイデンさん各地を飛び回っていますので、はい、その集会などに同行して様子などを取材しています。
では早速本題に入りたいと思います。現在1期目のバイデン大統領はこのままいけば、11月の大統領選で民主党の候補になるのは確実かと思うんですけれども、
はい、
お年高齢であることがたびたび話題に上がってますよね。実際のところどうなんでしょうか。
はい、バイデンさんは1942年生まれで現在81歳ですね。でこれまで歴代米大統領の中で最高齢だったのが1980年代に8年間大統領を務めたレーガンさんで、
はいはい、
退任するときに77歳でした。でバイデンさん3年前2021年に就任したときに、
はい、
78歳だったので、すで、にその時点で史上最高齢ということでした。で今回の大統領選で再選されて4年間、
はい、
任期を終えたとすれば、
はい、
86歳になっている計算になって、史上最高齢記録を9年間更新することになりますね。で、最近はたびたび言い間違いをすることが問題になっています。こちらの方では
確かに日本でもちょっとはニュースに上がってるのを聞いているんですけれども、
はい、
例えばどんな言い間違いなんでしょうか。
多いのは外国首脳の方々の名前や肩書きを間違うケースですね。
はい、
今年の2月にフランスのマクロン大統領のことを話そうとしていたときに、
はいはい、
マクロンさんのことをドイツのミッテランさんと間違ってしまったということが
国が合ってないし人物名も合ってない。
そうです、ミッテランさんが1990年代に亡くなったフランスの大統領ですので、
はい、
二重に間違えたということになりますね。でバイデンさん直後に、間違えたということに気づいて、フランスということは訂正したんですけど、
はい、
ミッテランさんというのは最後まで訂正、手つじまいでした。また去年の5月に広島に来て、
はい、
岸田総理と会談をした際にも岸田さんのことはプレジデント、大統領だというふうに言い間違える時がありました。国名を間違えることも多いですね。
はい、
パレスチナ自治区ガザ情勢のことで今米軍が人道危機を少しでも改善しようと、うん、ガザに食料を、
はい、
その輸送機から空中投下するということをやってるんですけれども、はい、その説明をするときにウクライナに食料を空中投下するとたりですとか、あとロシアのウクライナ侵攻に言及するときにプーチンはイラクでの戦争に負けるというふうに言ってしまったりですとか、
なかなかですね。
はい、大事なその外交課題で、ここで間違うかなっていうところで間違うことが散見されますね。
なるほど。現在81歳っていうことは大変な職務だと思うんですけど、
はい、
言い間 違いに関してはちょっとレベルが違いますね。
そうです、演者てるときは演壇のそばにプロンプターがあって、はいはいはいはい、そこに台本が流れていますので、はいはい、まあ、あとカメラに映らないところに会場の後方とかに大きいスクリーンがあって、うん、そこでテキストを流していて、
はい、
バイデンさんなかなか間違えないように、うん、配慮はされている気配があるんですけれども、まあ、やっぱりアドリブになってしまうと途端に間違いが増える印象がありますね。
あと式典の場面とかで転ばれたりとかしての記憶にあるんですけれども、
はい、
どうですかその辺。
そうですね、まあ、一番そのニュースとして大きく報じられたのは去年の6月でしたね、はい、これはコロラド州というところであった米軍の空軍の士官学校の卒業式でした、
はい、
バイデンさんがその生徒さんに卒業証書を渡されて自分の席に戻ろうとしたときに床にその土のうが置いてあったんですけれども、
はい、
まあ、それにつまずいて、まあ、前からかなり派手な形で転んでしまって、で一回立ち上がろうとしたんですけど、うん、なかなかちょっと自分では立ち上がれなくて、周囲の人たちがその駆け寄って解除するような形で起こされる様子がカメラに全部、
はい、
映っていたという時がありました。であとは外遊の際などもこれはポーランドを訪問した時だったんですけれども、
はい、
エアフォースワンっていう大統領専用機のタラップ、
はい、
入り口に向かう階段、
はい、
そこを登るときにまた転んでしまったりとか、まあ、それも1回だけじゃなくて、まあ、2回3回続けて転んでしまったりとか。
そうですか。
もありました。であとはカメラには映ってないところだったんですけれども、
はい、
その大統領になる直前の2020年の冬あたりにその飼い犬と遊んでいて滑ってで足の骨にひびが入るという出来事もあったみたいです。確かにイベントをその実際に取材していると、
はい、
まあ、歩き方がすごくゆっくりしていて、うん、まあ、その椅子から立ち上がる際もかなりゆったりと立ち上がったりとか、
うん、
まあ、動作が気になるんですね、
うん、
式典 その自分が立つべき位置を間違えたりですとか、
うん、
あと式典 その進行を把握してなくて、まあ、ちょっと若干その挙動不審になってしまったりとか
あ今出てっちゃダメなのにみたいな。
そうなんですよね。ヒヤヒヤすることもありましたですね。
新富さんが取材で見ててもあれみたいなことが結構あるっていうことですか。
そうですね、やっぱりちょっと動きが心もとないというか81歳にしてみるとすごく元気な方ではあると思うんですけれども、
うんうん、
週に2回も3回もその国内いろいろ訪問されて、
そうです
よね、はい、有権者と触れ合ったりとかされていますので、まあ、やっぱりどうしてもその年齢だからかちょっと気になるところは多いですね。
日本国民の私もすごい心配になってしまうんですけど、アメリカ国民は今こう、
はい、
この今の大統領はこういう状況っていうのはどういうふうに見てるんでしょうか。
そのいろいろと有権者の人たちに話を聞いていると、はい、やっぱりかなりバイデンさんが本当にその職務を遂行できるのかっていうその能力に不安を持っている方が多いですね、
うん、
まあ、無党派の方ですとか、
はい、
あとはその共和党の方などもかなりやっぱり手厳しくて、
はい、
弱いとかバイデンさん脆いとか、まあ、そういう言葉をよく聞くことが多いです。まあ、アメリカの大統領って世界中を、まあ、飛び回らなきゃダメですし、まあ、世界最強の米軍の最高司令官でもありますので、まあ、やっぱりそう思うのは自然なのかなっていうような気もしますですね。
確かにそうですね、
はい、まあ、特にこのバイデンさんの年齢に注目が集まったのがですね、
はい、
今年の2月だったんですけれども、
はい、
バイデンさんの自宅から機密文書が見つかるという問題がありまして、ロバート・ハーさんという方が特別検察官として指名されて捜査をして、まあ、その結果が発表された時だったんですね、
はい、
まあ、捜査結果自体は訴追を見送るという、まあ、トランプさん同じ機密文書を持ち出したという問題で起訴されましたけれども、
はいはい、
まあ、バイデンさんは訴追を見送ると、
うん、
まあ、そこは良かったんですけれども捜査報告書の中で、
はい、
まあ、いろいろとそのバイデンさんを任意で聴取した時のことを振り返っているところで、
はい、
そのバイデンさんの記憶力が著しく限られているという指摘がされていて、まあ、そこはすごくクローズアップされてました。
うーん、
刑事訴追を見送った理由としても、もし刑事訴追をすれば陪審員の方々がバイデンさんを記憶力の悪い老人とみなして、有罪にしないと判断したということだったんですね。
なかなか辛辣ですね。
いや、かなり厳しい内容でしたね。で、まあ、本人もその日の夜に私の記憶は大丈夫だっていうように反論するその説明の場を設けたんですけれども、 まあ、その場でもエジプトのシシ大統領とのやり取りに言及するときに、
はい、
メキシコのシシ大統領とエジプトはまたメキシコと間違ってしまって、ちょっと自己対応もまずかったかなっていう印象があります。
そうですね、
はい、
悪い印象にさらに上書きしてしまったんですね。
まあ、ちょっとこの問題を引いている状況です。
わかりました。
共同通信キクリポ。
さすがにちょっとすごい心配にはなるんですけど、
はい、
バイデンさん大統領になられた時点で、まあ、すでに相当なベテランの方だったと思うんですけども、
はい、
苦労人だっていう当選された時にも聞いたなと印象があるんですけど、
そうです。
これまでのバイデンさんの人生についてちょっと教えてもらってもいいですか？
あ、はい、おっしゃる通り、一言で言うと叩き上げの政治家ですね。うん、まあ、アメリカの大統領になる人っていうのは経歴が華やかだったりですとか、
はい、
あと育ちがすごく恵まれているっていう方がこれまで多くて、例えばオバマさんだとハーバード大のホーカー大学院を卒業したエリートだったり、あとまあトランプさんのお父さんが不動産業で成功していて、はい、資産家だったんですけれども、
はい、
まあ、バイデンさんはまあ育ちは至ってその普通の方です。お父さんの仕事もまあ車のセールスマンでとかやっていて、なかなかちょっと仕事がうまくいかなくて転職したりとかもこうされていたみたいで、はい、本人が10歳まで過ごしたペンシルベニア州のスクラントンという町に私も実際に見に行ったことがあるんですけれども、
はい、
まあ、スクラントンっていう町もそのちっちゃい工場とか店とかがあるだけの平凡な町というか、
はい、
でまあ、そこで本当によくある2階建てぐらいの白い、
はい、
全然豪邸とかじゃない家に生まれていて、中間層出身だなっていうことがよくわかる取材でしたね。
うん、
バイデンさん大学を卒業されてまず弁護士になって、
はい、
デラウェア州のニューキャッスルっていう郡で郡議会議員、地方議員を少し務められました。
はい、
で29歳で連邦上院議員に初当選されて、それから6期36年上院議員を務められたと。
はい、
で2009年から2017年にオバマ政権で副大統領を務められて、うん、今回その3度目の挑戦で2021年に大統領に初当選されたという方です。
はい、
日本でも地盤看板カバンの3つが揃ってないと、はい、なかなか政治家になれないって言いますけれども、はい、まあ、バイデンさんはまさにその3つがないのに、
うん、
そのここまで上り詰められたっていう方ですね。
なるほど、まさに叩き上げ。
そうですね。もう一つは苦労人ですね。まあ、ちっちゃい時にバイデンさんその喫音症、言葉がうまく出てこない同情に悩まされていて、はい、で、まあ、それを鏡の前で毎日詩を朗読することをやられて自力でその克服されたっていう方です。あとは上院議員に当選されたばかりの時に、
はい、
交通事故で家族を亡くされていて、その奥さんとお子さん3人がクリスマスツリーを買いに車で出かけた時にトレーラーが衝突してきたっていう事故だったんですけれども、はい、そこで当時のその奥さんと1歳の娘さんを亡くしています。まあ、長男のボーさんと次男のハンターさん、
はい、
もその怪我を負ってしまって、まあ、一時その男で一つでその息子2人を育てられたと。デラウェアから毎日電車で片道1時間半ほどかけてワシントンの議会に通勤されていたっていうことを続けられてきてた方ですね。
上院議員に当選したばかりの時、政治家として歩み始めたばかりの時にまずそういう悲劇があったんですね。
はい、そうですね。家族を同じように亡くされた経験1回だけじゃなくてですね、
はい、
副大統領だった時2015年に、
はい、
46歳であった長男のボーさんが、
はい、
脳腫瘍で他界されたっていうこともありました。
なるほど、
はい、まあ、なのでどん底を味わってきていた方とも言えますね。
うん、割とそれはアメリカ国民にとっては悲劇的なストーリーだけど頑張ってきたんだっていうところはそういう目で皆さん見てらっしゃる感じなんですか？
そうです、長男のボーさんを亡くされた時はかなり国民の注目もその集まっていて、やっぱり痛みが分かる政治家だっていうことは広く認識されていると思います。
なるほど。どういう方が支持者としていらっしゃるんでしょうか？
多いのはやっぱ都会にいるようなそのリベラルな、まあ、進んだ考え方を持っている方々が多いですね。
はい、
まあ、若者ですとか、うん、女性ですとか、あと黒人や中南米系といった有色人種の方々も支持者の中には多いです。
はい、
まあ、アメリカ多民族国家ですけれども、
うん、
まだ人種間の差別ですとか、
うん、
残っていて、あとあの性的少数者の方々の権利もまだなかなか認められていないところも多いので、はいはいはい、バイデンさんそういった状況を改善していこうとずっと努力されてきていて、うん、まあ、それを支持されているという方も多いですね。
うん、新富さんの周りでどういうふうバイデンさんがいいよねって言ってるのか、トランプさんがいいよねってどんな感じですか、自分の周りで肌身で感じるの。
普段ワシントンで暮らしていると、はい、周りはかなりバイデンさんの支持者が多いですね。まあ、ちょっと錯覚してしまいそうにもなるんですけれども、はいはい、その一旦地方に出張に行くと、うん、まあ、同じ国かって思うぐらい違うというか、あの、まあ、保守的な地方とかで、その例えば道端とかショッピングセンターとかで有権者の方々に声をかけていろいろとその声を聞いたりしていても、はい、まあ、例えばその保守的なアイオワ州に行った時などは10人声をかけて、まあ、バイデンさんがいいと答えた方は2人ぐらいだったりですとか、はい、やっぱり地方に行くと全然違う状況が広がっていますね。
どっちかっていうと、そのある程度何でしょう、裕福というか恵まれた環境で、
はい、
だからこそそういうもっと平等にしようとかマイノリティの人をちゃんと救い上げようよみたいな考え方を持ってる人はもちろんバイデンさん支持するんだけど、
そうですね、まあ、やっぱりアメリカはキリスト教国家、そのキリスト教があの信仰が強いので、はい、性的少数者の権利にちょっと後ろ向きな方とかも地方に行くとかなり多かったりとか、
はい
はい、まだその白人の方々の中で保守的な方は人種間の格差是正にもあまり関心はなかったりですとか、はい、そういう方も多いですね。
なるほど、わかりました。バイデンさんの1期目この4年間の実績についてはどういうふうな評価をされてるんでしょうか。
民主党の方々に話を聞いてて一番その実績として返ってくるのが、前回の2000年の大統領選、トランプさんの当選を食い止めた、
はいはい、
トランプさんを止めたっていうことですね、うん、
はい、
まあ、トランプさん例えば最高裁判所にその保守的な判事裁判官の方々を送り込まれて、うん、まあ、そこでその最高裁が保守化してしまって、うんうん、例えば2022年の6月だったんですけれども、人工妊娠中絶の権利を認めた1973年のロータイウェイド判決という、はい、その判決がひっくり返される出来事があって、今中絶の権利を制限する動きが各地で進んでいると、うんうん、まあ、バイデンさんそれを止めようといろいろその政策に取り組まれていて、でまあ、それを支持する方がかなりいますね、うん、あのバイデンさんの集会で一番盛り上がるのが中絶の権利についてバイデンさんが、まあ、話している時ですね。あとあのバイデンさん、そのトランプさんがその米国第一主義、
はい、
アメリカファーストで国際社会との協調に少し否定的なこともいろいろとされてきていたので、はい、トランプさんが離脱されたパリ協定、気候変動枠組みの国際条約にバイデンさんが就任初日に復帰する署名をしたりですとか、はい、あとはロシアによるウクライナ侵攻もバイデンさんがいたから、まあ、ここまで国際社会はまとまってロシアに対抗していけてるんだっていうような声がすごく支持者の方々の中では多いですね。
なるほど、
はい、
じゃあやっぱり民主党支持者の中にはそれなりにファンがいるっていうことなんですかね。
そうですね、あの民主党の中では幅広い層から支持されているとは思います、
うん、
あの今民主党ってプログレッシブっていうあの、まあ、急進左派と呼ばれる方々なんですけれども、はい、そういうグループの力が増していて、まあ、あと一方でその保守寄りの、 その中道左派の方もいらっしゃったりして、はい、なかなか一枚岩ではない状況なんですね。どっちからも支持されるという政治家がそのなかなかいない中で、まあ、バイデンさんはリベラルの政策を掲げながらも共和党にもいるようなその白人の労働者の方々の気持ちも分かるということで、
なるほど、
はい、なかなかバイデンさんみたいな民主党をまとめ上げる政治家っていないと思いますね。
不思議だったのがやはり最初冒頭お話聞いたように、はい、すごい高齢で言い間違いもあってしかも転んじゃうみたいな、大丈夫かって思うけど、それでもあれ民主党のその大統領候補ってバイデンさん以外にいないんだって、日本人からすると、はい、他の人がパッと出てきても良さそうなのにって思っちゃうんですけど、やっぱりそこは他に選ばれる人はいないっていう状況なんですか。
今そうですね、民主党内見渡してもバイデンさんと同じぐらいその幅広い層から支持を集められる政治家っていうのがなかなかいないのは確かですね、
う
ん、はい、まあ、あとはそのバイデンさんが再選出馬をするっていう決断をされたので、
はい、
その決断を尊重しようっていう方がかなり多いんだと思います。
なるほど。共同通信キクリポ。
バイデンさんが得意なこととか強みっていうとどういう分野なんでしょうか。
実は共に認めてるのは やっぱり政治家としての経験ですね、あとは外交ですね、はい、バイデンさん36年務められた上院議員ってアメリカで100人しかいなくて、かなり権限が強くて、
はい、
法案を審議したりですとか、
うんうん、
その閣僚の人事を承認したりですとか、
はい、
まあ、条約を批准したりですとか、まあ、いろんな役割があるんですけれども、うん、まあ、そこでそのバイデンさんは1970年代80年代のまあオイルショックとか冷戦崩壊の頃からずっとその仕事をされてきていて、あと外交委員長っていう外交全般を所管するトップの要職を務められたりもしていました。やっぱりオバマさんもその大統領だった当時にバイデンさんの経験を重く見られていて、外交でかなりバイデンさんに頼ってたところもあったと。はい。で副大統領の時にバイデンさんはすでに、まあ、中国の習近平さんとか、あとロシアのプーチンさんとも会談したこともありますし、うん、まあ、外交は自他ともに認める得意分野だと思いますね。
なるほど。そんな経験豊富な知識をぜひ本当記憶力確かに活かしてほしいですよね。
そうですね。あと得意の外交分野で最近あまりちょっと強みを生かせてない、
はい、
状況が続いていまして、
はい、
昨年10月にパレスチナ自治区ガザで、戦闘が始まってから、
うん、
バイデンさんイスラエルをその支える姿勢を強く打ち出されましたので、
はい、
まあ、それに反対する声がかなり今高まっている状況が続いていると。まあ、ワシントン含めて各地でそういうバイデンさんの姿勢に抗議するデモが続いていて、私もそのデモの現場とか取材したりするんですけれども、
はい、
大体その参加者の人に前回その2020年の大統領選で誰に投票したかって聞くとバイデンさんだと答えるんですね、はい、で今回どうするのかと聞くとバイデンさんには投票しないと、
うん、
じゃあトランプさんに投票するのかって聞くと、まあ、トランプさんでもないと、
あ、
なので、はい、投票に行かないとか、あとはそのバイデンさんトランプさん以外の第3の候補に投票するっていう声がかなり多くて、
なるほど、
はい、まあ、すごく印象的だったのが79歳のアフマドさんっていう方に話を聞いたんですけれども、
はいはい、
アフマドさんはそのガザの北部にあるジャバリア難民キャンプっていうところで、
うん、
22歳まで過ごされてきていてアメリカに渡ってこられたと、
はい、
話を聞いていたつい数日前にそのジャバリア難民キャンプにイスラエルが空爆をして、うん、おいやめが亡くなったっていうような方だったんですね。
なるほど。
まあ、そのアフマドさんが言っていたのがバイデンさん公平な政治家だと思っていたのに裏切られたと、
うん、
いうことをおっしゃっていて、アフマドさんもデモの中では激しくその抗議の声を上げている方っていうよりはちょっと片隅で聞いてるような参加者の方だったんですけれども、はいはい、まあ、そういう方でもすごく強い抗議の思いをお持ちなんだなっていうことが印象に残りましたですね。
もうじゃあガザの情勢によってかなり前回支持してくれた方がその若者とか含めて離れてしまってるような状況になっちゃってるんですね、は
い、そうですね、うん、まあ、アラブ系だけでも全米で370万人ほどそのいらっしゃって、
はい、
まあ、人口の 1% 強ぐらいなんですけれども、
はい、
出身国はどこかっていうとパレスチナだったりとか、あとレバノンとかエジプトとか、
はい、
イスラエルパレスチナので起こっていることを間近で感じ取る方々がすごく多いらしいんですね。それで象徴的だったのが1月23日にバイデンさんが集会をされていて、そこで取材をしていたんですけれども、バイデンさんがスピーチをしているときにその集会の参加者に紛れ込んでいた若い人たちが立ち上がって、
はい、
ガザに対するバイデンさんの姿勢を非難するような、野次を飛ばして、でもそこで演説が止まってしまう、
はいはいはい、
でその若者の方会場から連れ出されるんですけれども、うん、またバイデンさんが話し始めると別の若者が立ち上がってまた抗議の声を上げると、で、まあ、そういうことは10回以上その繰り返される集会があってですね、
はい、
で同じ日に共和党はニューハンプシャー州で予備選をやって、うん、
はい、
トランプさんが連勝されて、
はいはい、
党内を着々と固められていってる、うん、その状況で、まあ、民主党と共和党の現状がよく表れてるなっていうような、うん、場面でしたね。
非常に対照的ですね、
はい、
今後そのバイデンさんどういう戦略で大統領選戦っていかなきゃいけないっていう感じでしょうか。
バイデンさんの陣営の幹部の方々に話を聞いていても結構やっぱり危機感が強くて、うん、まあ、支持率でもトランプさんに今ちょっと押されてるというか、
はい、
世論調査の平均支持率がバイデンさんが 41.2%、
うん、
で不支持率の方が 55.9% で低迷していると。
うわ、
で、今すぐにトランプさんと直接対決した場合に、はい、どちらに投票するかっていう質問に対しては、うん、トランプさんの方が1ポイントちょっとリードしているっていう、うん、まあ、そういう状況が続いていて、なんとかしないとなっていう声はかなり聞きますね。やっぱり激戦州では数千票差とか数万票差とかでの大接戦になるっていうその可能性を予想していて、今バイデンさんの陣営がやってるのはトランプさんではやっぱり危ないと感じている層をどうやって取り込んでいくかっていうことをやっています。共和党の予備選取材してても、例えばそのもう撤退してしまったんですけど、ヘイリー元国連大使の集会とかで話を聞いてると、はいはい、まあ、共和党を支持してるけどトランプさんには絶対投票したくないっていう声が結構聞かれてですね、そういう方々にアプローチをしていっているっていうような状況です。
なるほど。
で、あとはどれだけ今後半年間11月5日の本番までに選挙は盛り上がるかっていうことだと思います。前回の2020年の大統領選が、はい、投票率が 66.8% で、はい、すごく盛り上がった選挙だったんですけれども、1900年以降で最高だったんですね。で、やっぱりトランプさんの支持者の方々、何が何でもトランプさんに投票するという方が結構いらっしゃるんで、はい、うん、バイデンさんの陣営としてはなるべく投票率を上げて、普段は投票に行かないような無党派の方々とかをそのどれだけその投票してもらうかと、投票へ行こうということを呼びかけています。
なるほど。接戦になればなるほど、そうやってあれってその州でどちらか勝敗がついちゃったら、そのそこの州の選挙人って全部片方が総取りしちゃう形なんですよね。
そうなんですよね。ほとんどの州では総取り方式で、まあ、ブルーステート、民主党寄りの州とレッドステート、はい、共和党寄りの州っていうふうに、はい、まあ、結構その毎回共和党が勝つ州と毎回民主党が勝つ州、はい、色分けは鮮明なんですけれども、はい、激戦州が6州7州ほどあって、そこの勝敗が結果を決めるっていう状況ですね、はい、なので大接戦でも例えばトランプさんが勝てば全部選挙人をトランプさん持っていってしまうっていう状況ですので、まあ、あと半年ありますけど、まだ全然どちらが勝つか予想がつかないっていうのが現状ですね。
わかりました。ありがとうございます。残念ながらそろそろお時間です。今後も秋の本選までアメリカ大統領選に関するキクリポ特別編をお送りする予定です。ご期待ください。キクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか、ハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてください。ポッドキャストをお聞きいただく Apple、Spotify、Google、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローもぜひお願いします。YouTube での配信も始まりました。番組をフォローしたり、チャンネル登録いただくことで番組の更新情報が受け取れます。キクリポ公式インスタグラムでも更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしています。長くなってしまいましたが、今回はアメリカ大統領選についてワシントン支局の新富記者とお送りしました。新富さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきやキクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。